ということで、
はい、
今日もライスをタクシーで返し、
うん、
終電を逃させてしまったので
クズ
ゴータクシー呼んで
クズです、
運転手に行けって、
うん、行ってくれっつって安全運転で頼むぜっつってああもうね、前半がビッグなゲストやってから、もう後半はもう力抜き抜きで、
はい、抜き抜きで
いきます。
そうです、まあね、お便りはね来てるんで、
ありがとう、
はい、ね、インスタの DM でも、
うん、あれ
聞いてるんだ、おりまして、
ありがとう、
桜ネーム、
ん、
鎖骨ラーメン、
おい前半に引き続き、
サコラーちゃんこと鎖骨ラーメンです、
はい、
おはこんばんちは、私は T シャツが大好きです、
お
大きめの T シャツに、パンツにスニーカーという服装が一番自分らしくて好きです、
うんうんうん、
ネオ50楽園はシンプルかつおしゃれなデザイン、安心の品質、梱包も配送も丁寧で信頼しているアパレルブランドの一つです。
お前いくら払ってん広告にいくら払っとんだ
よ。2020年に番組を聞き始めて早3年、
はい、
私の手元には水玉 T シャツ、
初期の初期やね、
ドラゴン T シャツ
もう名作やね、
タツマデザインのクリームソーダ T シャツ、
はいはい、あれもいいね、
ユアポトデザインのユ T シャツ、
ユ、うんうん、
ひな壇 T シャツの5枚の半袖 T シャツがあります。
めっちゃあるな。
ちなみに長袖も2枚持っています。
ああ、ロンティーバージョンも、
そのうち、3枚の白をベースとした半袖 T シャツが全部ボロボロです。
ありゃ
ごめんなさい、部屋着としても着て、普通に1枚でも着て、ガラシャツなどのインナーとしても着て、とにかく3年間着倒した結果、天風のような疲れ果てた状態になってしまいました。あ、写真が、おっ
幸せな服の一生やん
すごい、マジで着倒してる、
マジか、
すごいな、ヨレヨレの襟の息子の、赤ちゃん時代から着ていたこともあり、
そうか、
襟元は伸ばされまくってヨレヨレになりましたし、ボロボロだし黄ばんでます、かっこ笑い。
もうだってね、お年齢で言ったらトドラーぐらいのサイズにはなってるやろうしなきっと気づから、
そろそろ新しい白 T を買おうと思っていますが、
ありがとう、
私の中の鉄の掟があるのです。
なんだ。
新しい T シャツを買うときは、古い T シャツがボロくなって着れなくなったとき、
はい、
そして新しい T シャツを買うならば、その枚数分古い T シャツを捨てるべし。
なるほど。
という鉄則です。
手元に置いとく枚数をまあ限定しとくみたいなのかな、うん、
さようなら3枚の T シャツ、
うん、
ありがとう3枚の T シャツ、どんな T シャツよりもこの3枚を着た3年間でした。ありがとう生産者の矢蓋さんの矢蓋さんの顔が脳裏に浮かびます、さようならさようなら、リサイクルされてまた誰かの役に立つ何かになってね、ありがとうさようなら、なということで、
T シャツ祭りとかやってたもんな。
やってた。そう、
すごい、あれまたやってもいいと思うよ。やっぱ
もう大変やめっちゃ大変やった。
や
っていいよ。俺あの時1週間で T シャツ70着作ったから
人力
ほんまにめっちゃ大変やったあの時。
いやもうだからさ、省力化はできるやん、言うたら。
いやまあね、
うん、あのすずりに頼む的な。ない
やでもなんか、なんやろ、あのもちろん奈良吉に限らず、
うん、
いろんな人が T シャツ買ってくる、それこそ先来て来てたキョムライスもね、
うん、
グッズ中々買ってくれたりとかしてるわけなんですけれども、
君ちゃんかてな、
そうやってくれたわけやし、この前のイベントに来てくれた方でもそうですけど、うん、やっぱなんかあのグッズをやろうってなったんはほんまに初期も初期やったやんか。あの最初はこう満開桜になったら T シャツあげようみたいなとかさ、うん、あのアップルのレビュー書いて星5つで書いてくれたら T シャツあげようみたいな、
うん、販売みたいなことは考えてなかったもんな。
で販売初めてしたのはあのドラゴンティーを1000円で売るっていう、
なんかニーズを探りたかったみたいなところはあったけどな。
そうそうそう。でそこでいや意外と欲しいって言ってくれてる人いるっていうので、
それやった
本格的に販売しようってなったのがあのパライソシリーズが最初やってんけど、あれがあったからなんかネオ五条楽園らしさみたいな保ってた節もあるからね、やっぱり、うん、セルフブランディング的な
意味で、まあまあね、
そうそうそう、
意味はあったと思うよ。やっぱ
そうやし、やっぱ一番何やろ、ネオ五条楽園のグッズを楽しんでくれた一人でもあると思ってん
ね
んけど。
そうね、それこそ初期からのお付き合いではあるからな。
そう、それこそこの水玉 T シャツ、まあ、途中で復刻はしたけど、
うん、
奈良吉はその満開桜になってゲットしたっていう一人でもあるからな。
さあ、ある意味一番正当な手段で手に入れてる人やからね、
うん、いやそうやねんな。 なんか感慨深いな、このボロボロの T シャツを見ると。そういう意味で、
そうだな、
なんかやっぱ覚えてる部分としてはさ、もうそのそれこそ T シャツ祭りみたいなのも数半端ない時とかはさ、うん、もう疲れてて記憶薄れてんねんけどさ、そのなんか奈良吉に初期に送った時とかはさ、なんかレターパックの梱包の仕方とかもどういう風にしようかなみたいな、なんかレターパック
のそれも手探りみたいな状態
もん、ね、そうそうそう、レターパックのさ、あの何やろ、中に入ってるものをさ明記しなあかんねんけど、
うん、
あそこになんか絵描いたりとかふざけたりとかさ、あのレターパックの裏に絵描いたろうみたいなのとかも結構奈良吉のあれでやったりとか、そうそうそうそう、
当初はだって俺らのなんか似顔絵をいろんなバリエでやってるした
いそうそうそうそう、だからいろんな俺たちの遊びに付き合ってくれたっていう意味で本当に感謝感謝や
ね。確かに。
もう今ねちょっと僕が精力的にグッズちょっと作るのが難しくなってきてはいるんですけど、
だからなんか そのそれこそ俺らが今考えるべきことはグッズ以外の名刺になり得るものを模索するべきなんかもしれへんね、
うん、
番組としては。
じゃあいやでもね、
まあお便りはそういう意味ではな、
そうだね、それこそ1年目の頃なんてもうたくさんお便り送ってくれてるから奈良吉なんて、うん、いや
まあ言うたらそれもねしたいと思わせるのはこっちの話だからな。
いやそうや、多分その、まあ、ネオ五十楽園聞いてくれてる人にとってはさ、こうイベントの開催とかを通してこうなんかネオ五十楽園とこう心の砂地がこう、
うん、
なんかお互い頑張りながら並走してる感みたいなのが見て取れるとは思いつつも、完全にスタート時期一緒の同期っていう意味ではほんまに奈良吉がやってたポッドキャストとかが、
ああそうやな、
そうそうそう、なんかこうなんやろ、当時のこうなんかお互い頑張って、
まあまあそうかもね、
更新してるみたいな、並走してる
感が頻度的にもまあ同じ感じだったかもな。
そういうのが、ね、あったりしたんでね、僕にとっては大切な桜なんですけれども、うん、だからそういう意味で3年聞いてくれてるからこそ送れるお便りやしな、この内容も。
確かにな、
感慨深いっすわ。
俺らもそうだよね、ほんまに、
うん、
ここまでなんかあの指針に近い、
うんうん、
そのなんていうか人間味を感じられる桜の一人ではあるというかね、う
ん、いやそうやねんな、
一緒にやってきた感があるところはあるからね。
それこそやっぱ去年のイベントで初めて会ったやんか、
うん、
いるんやってなったもん、
思ったね
奈良吉ってって思って、
あの顔なんやちゃんとみたいな見たまんまやと
思って、
いるんやってなった、
嬉しいってなった。そうでね、まあ、またあの今週たまたま2通いただいたけど、
うん、
まだ全然ね、
そうや
ね、気が向いた時に
ほんまにね、
あの近況報告とかでいいんでね。
いやそうやね、やっぱ今の奈良吉を知りたいっていうのはあるからね。いや
そう、もう奈良吉がポッドキャストをやめちゃったから
俺らは知る術がないからな。
そうそうそうそう全然ね、そう友達なんで普通に電話とかしてもらっても全然いいんでね、
逆転しようい
やちなみに1年目の10月ぐらいに、
うん、
奈良吉がゲストで出てくれてる回とかも、
ね、せや
結構名作なんで、
あもう一回聞きたなるな、そうそう、あれは
あの辺とかに聞いてもらえたらと思いますので ね、またそういった意味でね、ネオ五十楽
最近聞き始めた方、
そう奈良吉ともども、
うん、
皆様ね楽しんでいただければ
と思います。楽しんでくださいね。
奈良吉もまたお便りお待ちしております。
お願いします。
なんだかんだで久しぶりに感じる桜ネームレオくん、
あレオくん、
矢部田さん、陽一さん、こんばんは。
こんばんは。
好きなアンパンマンのキャラクターはロールパンナ。
はあ。
桜ネームレオです。
ド M やな。
お二人の好きなアンパンマンのキャラクターは何ですか？
天丼マン。
ああ。俺チーズかな。
ああ。
あのチーズが。
山ちゃん。
そう。なんかね、何だっけな、バケット号っていう、
うん、
なんかチーズ専用の乗り物があって。
チーズ用の。
そうそうそう。そこにあのなんか犬の女の子乗っけてるっていう画像がめっちゃ出回ってんだけど、
うん、出回って
る、なんかそのバケット号で検索したら、
うん、
なんかあのカビルンルンにめっちゃ襲われてるバケット号の画像が出てきてその画像がめっちゃ好きっていう
悲壮感がある
知らんバケット号、
知らんわ、
調べてみ、バケット号、チーズバケット号で、
アンパンマンバケット号とかで出てくるか、
あ出てくると思う、
あ空飛ぶやつなんや、
そうそうそうそうそう、
あ襲われてるカビルンルンが繁殖してる
この画像めっちゃよくない、
これか、なるほどね、
これこれこれこれこれ
すご
っ、この乗り物かわいいねんな、
絶望やな、
そう
こんなこんな、チーズの彼女みたいな、こう
そう
マルチーズみたいな
確かに
かかってんのかな。
ちなみにチーズの正式名称は名犬チーズやからな。
あーらしいみたいな。
そうそうそう、
なことはいいのよ。
突然ですがこのお便りを書いているちょうど3週間前、
はい、
勤めていた劇団を半バックレ状態で辞めました。
劇団、あ、うん、
まず劇団で勤めてたことを初知り合いに、うん昨年大怪我をしてから機材の仕込み図や配線の図面を書いて送信したり、備品の確認表やシフト采配や、事務雑務のチェックなど自宅でできる範囲で職場を支えていたつもりでした。
まあ、裏方作業的な感じかな。
しかし前々から他部署のクソ上司にろくに現場に出れない怪我人に給料出すのってどうなんですかねとか、体が資本の業界で大怪我するような人員をチームに置いとく価値って何なんですかなど散々いびられていました。
日曜劇場悪者
うちのチームのみんながじゃああなたはレオさんみたいな正確な仕込み図を短時間で提出できるんですかとか、我々は観客の目に見えない仕事をしているというのに社内の見えない働きに気づくことができないなんて何年現場にいるんですかと擁護してくれました。
日曜劇場味方。
他部署のクソ上司以外に今の現場に嫌いな人はあまりいませんが、少なくともその部署とうちのチームはバッチバチです。
やばいやん。
三浪で大学に入り1年の留年を経たにもかかわらず、就職活動すらまともにしてなかった最底辺の僕を拾ってくれた劇団で感謝の気持ちはいくらあっても足りません。でも機材の搬入や搬出、大型マイクの持ち運びも安全にできない僕が現場に出れるのも、まだ随分先です。
まあまあね、
その間うちのチームのみんながあのクソ野郎と一触即発にある現場で果たしていい舞台ができるだろうか。多くのチームが協調し合って困った時はお互い様が基礎にある現場で、関係ないチームのスタッフや演者にまで気を使わせないだろうか。そんな現場で作る舞台が会社の看板を背負ってお客様を満足させる体験につながるだろうか。考えた結果半バックレ状態で辞めてしまいました。
内部ならではの葛藤があったんやな、
チームのみんなには、僕が抜けることで迷惑はかけるけど本当にいい人ばかりでこんな辞め方をしたのに、誰も責めませんでした。
あれは
先輩にも現場監督にも恵まれた本当にいいチームでした、
うん、
たった一つ他の部署のリーダーがあんなクソ野郎でなければずっとしていたいお仕事でした、以前から劇団を辞めたら全く新しいことをしようと思っていたので、これを機に同じ業態で兼業していた音楽スタジオとライブハウスも退職しました。学生の頃お手伝いから始めた音響の仕事から完全に足を洗い、今は新しく何かをしようと検索している、余波でYouTube の広告がデューダばっかりになっています。そろそろ林健太を嫌いになりそうでヒヤヒヤしています。
あのわけわからん音楽な。なーなーなーなーなーなーな
お二人は半バックレ状態で何かをやめたり放り出したりしたことありますか？
ないな。
イベントの後なのにこんな内容でごめん。いつ読んでくれても構わないから。矢蓋さん、退職金の代わりに俺に四角い缶バッジ作ってくれ。ということで。
はあ。
なるほどね。
まあ、ちょっとのっぴきならん理由事情がね、
なるほどな、
あったとな。
そうレオ君は去年の春ぐらいにね、うん、ちょっと
怪我っちゃった、
ね、大変な怪我をしてしまって、うん、まあ、正直なんやろ、仕事とかどうなんみたいなのもちょっと聞きづらかったからあんまり聞けへんかったんやけど、
こういう事情がそれ以前の問題っぽかったもん
ね。そうそうそう、こういう事情があったんやなと思って。
なるほど。
これのエピソードを聞いてしまうと反バックレっていう言葉も全然無責任には感じれへんねんけどさ。
まあな、いや、やむをえんやろみたいな。
いやでもなんていうかな、なんかそのもうしゃあないやんぶっちゃけ、
まあね、
怪我に関しては、うん、けどなんかじゃあ働くってなった時にさ、じゃその怪我する前と同じ状態で働くことはもう無理になったってなった時点でさ、
まあそれこそフィジカルを伴う、
そうそうそうそう、
まあ、働きが求められる、
うん、でそういう意味でも他人にあのなんやろ、仕事の分量とかさ、
うん、
まあ、辛労気遣いみたいな部分で、
そうね、もう負担
させちゃってるっていうのがもう自分にはもう目に見えちゃうみたいなのが、
うん、まあね、あるでしょうね。
あった上でもうそこを何も考えずについてくるやつがいるっていう。
あ、
俺は全然さ、
うん、
このクソ上司のなんやろ葛藤とかそこまではもう全く興味ない
ん
だけどさ、
知ったこっちゃないもんね。
そう、この人がさ、なんかの拍子に自分がそちら側になるっていう可能性とか考えたことないやろ
な。そうやねんな、身内におらんのかとか思うしね。
うん、いやほんまそうやねんな。いやなんかさ、
いつでもどこでも誰もがなりうる状況というかね、
うん、そうそうそうそう、まあ例えばあの 子育てとかでもさ、
うん
ね、よくあるやん、なんかその泣いてる赤ちゃんに怒る人とかさ、
最近もあったよな、
そうそう、うん、ベビーカーつかむおっさんとかさ、
そうそうそう
そう、なんかああいうのをこう見た時にさ、なんでこう自分はさもう全くそちら側とは無関係な人間って思えるんやろうなってちょっと思っちゃうな、ね、とかさ、なんかそれこそその、まあ、要は赤ちゃんやったら、まあ、ベビーカーとかさ、
うん、
まあ、あのまた車椅子とかさ、松葉杖とかさ、そういう、まあ、ちょっと言い方あれやけど、その健常者とは違う生活スタイルを余儀なくされてる状態の人を、うん、もう自分とは全く違う世界の人っていう風に感じてんと言えへんというか、
うん、
もう怒ってる人とかさ、こういう風にあの嫌み言ってくる人はもう自分はもうそういう迷惑は他人には絶対にかけませんって思ってるから言えるってことやんか、
ね、
怒ってるおっさんだって何かしらで人に迷惑をかけたり、他人の助けや支えがあって今の自分が成り立ってるとも思えてないってことやんか、
うん、 そうね、そういうことやと思うな、
そう、なんかそれがなんかすごいというか、
その不尊さはどこから来るのかみたいなね、
そうそうそうそうそう、いやそうやねんな、ほんまに。
でもなんかそういう人って、うん、いや分からんで、やっぱ想像の範囲でしかないんやけど、
うん、
やっぱその人に迷惑をかけるなっていう圧力が強く育ってきた人なんかなとかも思ってしまうというか、
うん、
なんかやっぱその美徳として人に迷惑をかけないが自分の中にある、
うん、
でやっぱそこに対して迷惑かけられてることへのストレスを過剰に感じてしまうっていうのがやっぱり強くある。なんか人がその助けてもらえてる瞬間って、
うん、
自分が迷惑を今かけてるしって思いながら助けられてるとそうやけど、
うんうん、
それ以前に多分助けてもらってる瞬間ってあったりするやんか、
うん、
未然に防いでもらえてる瞬間みたいな、
うんうんうん、そう、
でも助けてる側からしたら明確にそれは迷惑にはなってたりすると思うけれども、
うん、
っていうところで気づきにくかったり、やっぱその加害性の部分をあの認知しづらくは構図としてはなってると思うやんか、
うん、
でその点で言うともう何かのことで言ったと思うけど、もう俺はずっとおじいちゃんにはもうとにかく人に迷惑はかけてええから、人にかけられた迷惑を許せる人間になれみたいなことを言うタイプのおじいちゃんやったから、
うん、
どっちかっていうとね、なんかその視座がある方が、
うん、
俺はまだ人に優しくなれる気はしてるし、それはもうね、なんか未だに禁言というか自分の中ではね大事にしときたいと思える言葉でもあるから、そもそももう俺自身が、
うん、
こうある以上迷惑をかけて生きてる人間やとは思ってるから、うん、みたいなぐらいの方がな、うん、やっぱ、うん、
いやー
なんとなくな、
まあ、でまあこの上司の言い分としては、
うん、
まあ要は会社に迷惑をかけるなっていうようなことでレオ君を責めてるみたいな風に取れるやんか、うん、今このお便りだけ見たらな、
そうね、
内情知らんからなんとも言えんけど、けどそれをもう発散しちゃったらさ、
うん、
このクソ上司だって会社にとってのキャンサーになってるっていうことにもう全く自覚がないってことやもんな、ね、しかも一応ここに書いてある擁護派の意見で言うと、このクソ上司はレオ君ほどのスキルはないということがもう判明してるから
その分野においてはってことかな、そうそうそう、
で会社への貢献度としては、
うん、
怪我をして現場で働けないけど裏方の仕事ができるレオ君と、
うん、
レオ君ほど裏方の仕事はできひんけど現場に出れる健康体のおっさんっていう意味でイーブンではあるはずやんだ
そうね、あの要素だけ見ればね、
そうそうそうそう、
だからほんまレオ君の方が分からんで、動きとしてはいいやろうけど、
そうそうそう、けどなんていうかどの仕事でもさ全員の貢献度と、
うん、
なんやろ、例えば得られる収益はさイーブンではないやん絶対
明確に、まあね、この人の誰かが誰かの割を食って、
そうそうそう、
状態っていうのは、ね、
そこのバランスが保たれてんのが社会とか会社やんか、まあね、それを切り崩しにかかった時点でそのなんやろ、会社が負債を負ったりとかさ利益を損失したりとかがないにしてもさ、人材を失ってるという意味でもうこのおっさんが会社には損失を発生させてる状態にはなってるよ、
ね、まあね、
結果的にレオ君がもうバックレで辞めたっていう時点で、
そうな、
まあ、レオ君ももちろん悪くないし、あちなみにこれ、うん、ごめんお便りの質問に書いてある反バックレ状態で何かをやめたことありますかって、まあ、俺はないねんけど、
うんうん、俺らはないで通すしかない
けどないねんけど、
うん、
なんか多分このレオ君の例がすごい分かりやすく、
うん、
会社をバックレて割り食っちゃったみたいな事象なだけで、うん、どこにでもこういう話あんねやろうな
と思
う、
まあ、ね
単純なパワハラとか馴染めなさとか、
うん、
そういう部分とかでいろいろどこにでもある話なんやろうなってめっちゃ思っちゃったな。で自分がもしかしたら加害者側になってしまう瞬間だってもしかしたらこう出てきてさ、
うん、
それをこう自分で立ち止まれるかどうかが問われる瞬間とかもある気がするしな。
それこそ会社に限らずコミュニティやったりとかね、っていうことでも起こり得ることやしな。適切かどうかはまあ一旦さておきやけどさ、
うん、
慰めにもなるかならんかは分からんけども、俺らをはじめそれこそ同僚の人をはじめ、
うん、
そのレオ君自身のなんていうか存在価値みたいな部分を分かってくれてる人が、まあ、要は周りにはやっぱ結局いっぱいいたってことは確かであって、うん、そこの価値はレオ君自身の価値としては揺るがん部分ではあるから、
うん、
まあ、そこに関してはもう誇りを持ってく、ま、持ったままね、
うん、
なんか次のバーでも頑張ってくれるっていうところが、
うん、
とりあえず目下目指すべき場所なんかもしれへんよね。
そうやな。まあ励ましになるかは分からんけど、今のご時世リモートで働ける仕事がたくさんあるっていう意味では ね、まあ、
そうね、
全然リスタートは、
うん、可能やと思うし、うん、
できると思うしね。まあ少なくともネオ女楽園のオフ会に来れるほどの元気もあるし
そりゃそうやな。
そう、また若様にたしなめられるぞ。
若様に、また若様に話聞こうかちょっと情けないだまあでもね、やっぱ酸いも甘いもの、酸いの部分よ人生の今。
そうですよ、まあ、四角いバッジなんていくらでも作ってあるから。
そうやな、まあ、頑張っていこうというか、なんていうかほんまお互い様ね、
何
かお互いに頑張っていこうという気持ちやね。
ほやでもお前に
これに関しては、
まあ、とりあえず今なんやろ、転職活動中なんやろな、きっと。
まあね、
めっちゃ大変やと思うけど、
うん、
まあまあまあそうやな。ただ
少なくともやっぱな、ある意味今なんかプラスなんかどうかさておきさ、
うん、
できることできへんことがはっきりしてる状態っていうのは俺はいいことではあるとは思うんやよな。
そうやな、
そういう意味では。
確かに
自分がその発揮できるポイント、自分のウィークなポイント、でまあそれも結局さ自分自身に由来してるというよりかはさ、
うん、
外的要因の部分ではあるやんか、
うんうんうんうん、
そんなん全部自分のせいではないやから。
確かに
全然そこのなんていうかウィークポイントは強気に出れるウィークポイントやと思うしね。
うまい
ね、しゃあないじゃないですかみたいな。
確かに
気持ち正直だからそこをなんかな、あんまりなんか遠慮がちにというか卑屈にならず、うん、まあ自分まあこういう状態なんでこれはできませんけれども、
うん、
それ以前今こういうことできますから、
うん、そう
やね、みたいなね、なんかトンマナで喋ってもさ全然いいと思うよな俺は。
確かにね、
だって自分のせいじゃないもん、
うん、何よりレオ君は手先が器用なんでできること多いと思う。
そうい う意味でなんやかんやね、
うん、
いいと思います。そんなごときではうちのレオはへこたれまへんよ。
いや前から思ったけど、こんだけ文章書けるなら文章系の仕事とかいくらでもありそうや
な。ライティング系のな、
いやそうやね、ほんまに、あのない前職とは全然違うジャンルでもあるし、うん、
やってみなはれやわ、
やってみなはれやで、うん、そうやで、こういうシチュエーションじゃなくても転職悩む年齢ではあるからな。
せやで、
いやまあまあまあ、またなんかね仕事決まったりなんか今こんな感じですみたいな近況報告とかでも、
ね、そうやね、
全然いいんでね、
また教えてね、
教えてよ。はい、ということでね、りょうくんも
お便りありがとうございます。
何通目やほんま、いつもありがとうな。
なんかまずレオ君に10通のなんかってあげたんやったっけ。
あれ特にあげて、もうレオ君なんて
な20通目ぐらいはいってるや
ん。レオ君なんて多分レビューめっちゃ初期も初期やったから。
あ、そっか、
そうそうそうそう、懐かしいな。
彼もまたやな。じゃ
あ初めてエゴサで引っかかったんがレオ君やって。
ああそうだね、
初期も初期の。そう、彼も奈良吉と同じく、
そうや、ね、
この3年間を
見届けし者やもん、ね、
フェーズごとに思い出させてくれる一人ではある、
ね、伝説作ってくれたしな、いろいろ
そうですよ、
覚えてるよ、
いろいろあるんでね、うん、またお便りもね待っておるよ。ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ひじき、わかめ、納豆、バーン、
あれ
ヨーグルト、
あれ
そこに愛はあるのか、心にだってあるのか、
ぐりぐり仲介になるとね、あんなのか、それでそれで実際、食べたことはあるの、
そのうちは精神構造がいい気分、
お前何でお前とったの、これは
5条の5は数字の5、5条の5は数字の5、キュッとないんです。じゃあね、そんなおじさんからのお便りから一転、桜ネーム、七瀬ちゃん、
わ、七瀬ちゃん
覚えてます？
もう だいぶ前かよな、前来れたもん、
恋愛トラストのコーナーでございます。
彼女もまたって感じだよ
ね。お久しぶりです。
めっちゃ久しぶり。
覚えているか分かりませんが、2年前くらいにお便りを送らせていただいた七瀬と申します。
いや、よくぞ久々に。
最近はテストとか部活とかイベントとかで忙しすぎてお便り送る時間もなかったのですが、
楽しいこと満載やね。
今回久しぶりに送らせていただきました。
ありがとう。
そこで今回は私の彼氏について送らせていただきます。
こいつは色ボケ野郎やで。
2年前の彼氏と別れた後にお
い、なんて、
高校で同じクラスの男の子に恋をして、そして去年告白されました。
嬉しいね。
同じクラスになってから一目惚れしたと、そう言われてとても嬉しかったです。
いつ酔ってんのか。
その後帰りに一緒に帰ろうって待っててくれたり、お弁当一緒に食べようと誘ってくれたり
こいつは
とても優しい彼氏ができました。
ボマジか。
これからも今の彼氏を大事にしたいと思っています。
今の彼氏、
これからも頑張ってください。応援しています。
煽られてる。
宣言だけされた。
いや、なんか俺ずっと思ってたけど、
うん、
この人恋愛とやつと結構くれるやん。
くれるな。
あの結果だけを言ってくるな。
あ、でもいいことやけどな、うん、確かに
近況報告型というか、
うん、お前も相談じゃない。
いつの間にか別れてたり、いつの間にか付き合ってたりする、
ね、行動できる子
なの。行動できる。
あ、ちなみにあのガチ恋ショコラティエっていう、あのバレンタインデーの回で、はい、
うん、
あのネオジョ楽園とマイメロディーを添えたイラストを送ってくれた方
です。マジで狂ってる。
あのアートワークになってます。サンリオにバレたら怒られるかもしれない。
お前は確かに目線入れとけよ。
いや、永瀬ちゃん恥ずかしい。だから中学生やったんやん、当時。
当時ね。だからその当時は
もう中
3。中3で、
そうで高校合格しましたがあって、
そのタイミングで彼氏がネオ城楽園をきっかけにできたっていう彼氏が二十歳やったよね。
そうそうそう、15歳と二十歳。
ちょっと俺らの、俺らおじさんとはいえどよめいたっていう。大丈夫っつって、
で結局別れて、別れで今の彼氏は優しい。
この感じ振ってんのよな。
いやー、そうなんかな。
うん、俺この子はな、自分で切り開けてると思う、あっちゃんは。やっぱ
あとは 2.5 次元のアイドル好きみたいな。
そう、 2.5 次元で告られたもんな。
そうそうそうそうそう。で、ね、あの確か Apple Podcast のレビューも書いてくれてて、
あ、そうなんだ。
あのクラスメートに5条の5は数字の5を布教してるっていう。
狂ってやがる。そんな学級崩壊やん、そういう形ので
今、高校生と。
やば、
すごいな。
まあでもそう、恋に部活に大忙しやな。
いやすごいな、この
マジヒロインやな。
前向きやな。
いや、すごいわ。主人公やな、やっぱ七瀬ちゃんって。
確か
に、うん、そう。でも恋愛トラストで数少ない思考やと思うね、それって。
確かにな、お前やな。恋愛トラスト最初はさ、
うん、
相談コーナーみたいなのがもうほとんどやって
ない。まあね、
この七瀬ちゃんに関してはもうほんまにあのお便りのさ、あの何やろ、あのラジオボタンで押せるお便りのページにはさ、
はい、
前向きな恋バナ全般はこちらっていうのに一番沿ってるもんな。
沿ってる。もうすごい。
恋愛相談してくださいのコーナーじゃないからな、書き方的には。
もうこのお便りも過去なんて見てねえもんな。
だってな、これお便りくれたの6月の14日やけど、
はい、
もしかしたらもう次の彼氏行ってるかもしれないもんな。
失礼。大事にしますって宣言があんねん。超失礼。
今高校1年生ってことやろ。
どうかな。2年
高2か
くらいかな。高
2で、あ、そうか、高2、そうか。でも、まあ、一番楽しい時期やん。
ドピークやな。だからそれこそ忙しいからさ、
うん、
あの 定期的に聞いてくれてるかはまあ分からんけどさ、
うん、
お便りしよっかなで思い出してもらえるぐらいには聞いてもらえてるとも
確かにそうや
ね言えるから
うまいもん
そういう意味ではねなんかあるのかななんか俺らにも与えられてるものがあるのかな
うんいやなんかそれもそうやけどさまあ多分この子の性格的にさ高校生活の中でさ新しい楽しみとかにも飛びついてさど
ん
ど
ん、ねうん、
あのこういう関係も
積極的に吸収していけるやろな
開けていってる中であの俺らが切られずに済んでるっていう
なんかホッとするな
ホッとする
俺らがほんまに終わりなんは七瀬ちゃんにもう見捨てられた時なんかもしれへんな
多感な10代 の, その青春の中で俺らが切られずに済んでる、
うん、だいぶ価値ある
そう
やらなあかんねん
いや実際さ七瀬ちゃんもそうやし若様とかさ
若様な
あとジナちゃんもそうかな
あそうやね
あの辺りのこの
ティーン
たちがまだ定期的にお便りくれるっていう意味で俺らはまだなんとかやれてます
俺たちのスタンドティーンエイジ
いやほんまそういやマジでねありがたいよね
いやほんまにありがたいよ
まだ俺らの潮時はここじゃないって思わせてくれるんでね励みになります
俺らの楽園はまだ遠いない
やそうやほんまそうや一回10代のお便り、まあ、10代、まあ、20代でもいいけど、うん、学生からのお便りだけを読む回とかやりたいな。
あね、どれぐらいいるんかな。
なんかそれに特化した、ちょっと、学生限定マンスを作ってもいいかもしれんな。
夏フェスやろ
うか。夏フェス、
夏フェスやろうか。
ネオゴジョフェス。
ネオゴゾフェス。
フェスって、お前、フェフ姉さんみたいになってた。
まだネオゴゾー言うてるから。
ネオゴゾフェス。
ネオゴゾフェス。8月ぐらいやるやっぱまあ俺らには8月が一番
夏の
夏があ
これいいな
小中高大の、
うん
うん、学生さん
あの恋愛でも
学校も OK
恋愛でもいいです、うんまあ、勉強のことでもいいし、うん、部活サークルのことでもいいし、はい、お友達との日々学生感を俺らに与えてくれるお便りであれば何でも良いです
で学生じゃない桜の皆さんは、
うん、
学生の応援メッセージをね
あそれもありやなそうやな確かに、うん、まあでもそれは
でそれがもしさ結構噛み合えば
あ
実はこんなお便りが
確かに
ちょうどあなたのその
アンサーにな
ってますみたいなことができるかも
確かにあもちろんその相談でもいいし、
ね、相談でもいい
学生からの相談
学生もちろんな
に
そう
あのそれを通り過ぎた大人たちからアンサーになるようなお便りが届けば、うん、それはそれでいいし、ね、
こういう思い出があって
確かに
こういう学びがあったよみたいな
でもそれはマンスでやる意味になるかもしれん
なる
例えば1週目で読んだやつに対して2週目あたりにアンサーになるお便りが来るとかもあるかもしれん
だからまあ7月8月ぐらいでやってみようかだから、
うん、
2ヶ月ぐらいさ、
うん、
結構その勢いのまんまにやってみるっていうのもありかも
な確かに夏フェスは7月末ですから、
ね、そうそうどうせ俺らもその毎週撮れるわけでもないから
確かにそれはそうそれはそう
や7から8月でやったらいい
2ヶ月間
2ヶ月間を、
うん、そういいやんもうフェスと言いながらお便りを読むだけやけど、
うん、
フェス感満載になりそうな予感はするな、う
んね、こちらも鳴り物を用意して、うん、やっぱやるから
確かにあのそれこそ同じやつが毎週送ってくれてもいいし
あそうやで
余計変化を感じれるかもしれへんから、うん
アンサーへのアンサーもありやから
確かに
そうじゃないんですよとか、
うん、
実はこういう補足情報があってみたいな、
ねうんうん、
こともやっていいし
いいんじゃないですかでは2023年、
はい、
7月、
うん、
8月、
うん、
ネオ五条フェス期間ということで、うん、学生からの
学生からを学生を主人公にね、
はい
うん、
で、学生以上のまあ、アダルトたちからのお便りは、うん、あのアフタートークとかでいい感じに読みますんで それはそれで募集します、
うん、
あの全然学生時代の思い出話とかでもありやで
もちろん、
うん、
頼むから本編10分アフタートーク2時間にならんようにしてくれ
うわきっちり
頼むぜ
ということで、ね、七瀬ちゃんもね、何やろ部活のこととかね、
うん、
あのこれ一応過去に書いてあるのはあの部活とかイベントとかで忙しすぎてって書いてあるからそこでも語れる、
うんそうやね、
話があるはずなので、
うん、だから学生の定義をちょっと広めに取っとくならば、
うん、
小中高大、まあ、専門学校、
うん、
プラスなんか習い事してる人でもいいかもな
確かに
今何かを学んでることをしてる
人今青春の人、
うん、
確かにそういう意味では俺らもなネオ五条楽園やってる間は青春やってるような
もんある意味そうやもらっとってるから
ねいやそうやほんまにあの僕の好きなベースボールベアというあの青春の代名詞みたいなバンドがいるんですけど、う
ん、いつまでやっとんねんと思ってるみんない
つまでやっとんねんと思うやろ、うん、あの彼らの曲の歌詞で あの青春が終わってから知った青春が終わらないということをっていう歌詞があるんでね。
階段
青春の時代を過ぎてからもやれる青春あるんやって思うシチュエーションいっぱいあるからね。
やっぱ山派は大人になってから通うのが一番おもろいからな。
あでもそれはそうかもしれない。それと一緒やで。確かにね。あでもそうかも、
うん、
なんかうわ10代の時にこの本読んどけばよかったみたいなのも大人になったから気づける部分やったりとかね。
いいよいいよ。だから自分の中のティーンの部分を出せればティーン側でお便りしてくれてもいいし、
うんうん、
もうだから過ぎ去った目線で語れる部分があるならそっちでお便りしてくれてもいいし、うんうん、いやそうだね、今もう両英面よこれは。
確かに、
うん、
いいんじゃないですか。あのイベント終わってこの夏どうしようって言ってたからちょうどよかったです。
よかった。マジ思いつきやけど。
マジ思い
つき。寄った頭で思いついたこと
が。いやでもいいです。あの閃光ライオットみたいなアートワーク書こうかな。
あいいやほんまやな。ガリレオガリレイみたいなお便りくれよ。
あお前やな。あいいな。あじゃあそれを機にあれやな、エンディングテーマの曲そろそろ変えたいと思ってたから、なんか曲作ろうかな。あの四つ打ちのギターロック の、
はいはい
はい、ルート弾きみたいなや
つ鳴らしてくれ。
そうそうそう。あいいやん。
いやあなんかいろいろね、
そう
決まってきたね。
そう俺らもね30超えたけど、
うん、
30超えてからもねやっぱそういう部分失いたくはないからね、うん、
だ
な。そうなんかこう大人になる原因もありつつ、
うんうんうん、
なんかそういうなんやろうな、スピリット的な面で
確かにな
先細りたくないっていうのもあるしね。
まあある意味これが両方30代で迎える初の夏やからな。
そうそれもあるし、なんやろうな、ポッドキャストいっぱいある中でなんかそれができる気がしてるからな、この番組や
と。まあまあいけるでしょ
う。そう
乗ってきてくれるということを信じてね、
うん、ということでね、七瀬ちゃんもね、
うん、
ぜひ参加してもらえ
ると。はいお願いします。
せっかくやからプレゼント用意しようかな。
ああそうね、毎週。
うわあうわあ、なんか今久々になんか物作りたくなった。いやちょうどな、ほんまは3周年作ろうかなと思ってお蔵入りにしたやつがあってん。
お
ギターピック。
ああそう思った、俺もギターピックやろうなと思った。
あれ作れるねん、うん、オリジナルで作りましょう。いやなんかギターピックを販売にしちゃったら売れへんやろうなと思ったからお蔵入りにしてんけど、
いいやん、
ちょうどプレゼントするのにいい企画になりました、うん、ということで、あそれに合わせてあの前作ろうって言った帽子も一緒に合わせて出しましょう。
フェスやし。
そうフェスやし。あのちなみになんで帽子こんだけ出さへんかったんかというと、作ろうと思ってた業者で在庫切れって言われたからちょっと違う業者に当たります。
県が味方してないで。
で帽子とね、うん、あの帽子は販売になるかもやけど、ピックはあのお便り送ってくれた人に送ります、あ、う
ん、
げます。
あげますんで、
はい、ということで。
いいじゃん、
よかった、やること増えて。
増えたね、
よかったよ。七瀬ちゃんありがとうね。
あなたのおかげです。
あなたのおかげで企画が生まれました。はい、ということでね、引き続きお便りもね、
うん、お待ちしております。
いやー、ということでラストのお便りはですね、
いやもう筆頭やん、チャンピオン。
そう、そんなネオ五条フェスの前夜祭とも取って叱るべき、
いやマジでそう
よ、お便りが来ております。
もうみんなのギターヒーローやからな。
そう、ね、桜ネーム、坊ちゃん。
誰？知らん。
矢蓋くん、陽一くん、お便り送るのが学校の勉強などで忙しかったので、とても遅くなりました。
聞き覚えある声。
中学校に入ってから色々なことがありました。まず、登校初日は緊張しすぎて誰とも話すことができませんでした。
わかった、誰か。誰かわかった。
二日目も同じでした。
2日目も同じ。
そして3日目は宿泊研修で、校舎は違うけれど同じ塾の子2人と同じ部屋になりました。1人は双子の兄の方で、
うん、
2人とも第一志望校に落ちてこの学校に来た人でした。
境遇としては近い、
ね。2人目も第一志望校に落ちてきた人でした。ある程度その2人と仲良くなりました。クラスの自己紹介の時に好きなことを言うシチュエーションで、
はい、
音楽を聴いたり楽器を弾くこととだんじりが好きだと言いました。
急
すると同じクラスの女の子が自分もだんじりが好きだと
言い、そっちかい。だんじり言うてよかったな。
その人と少し話をしました。
めっちゃええやん、
音楽ちゃうんや。
だんじりで共通項。
南大阪の500日の様
ほんまや
ん、南の500日の様だんじり好きなん、
だんじり好き、あなたもだんじり好きなの。
ここ2
まで続くんや。
宿泊研修は喋、ることのできる人が何人かでき、とても楽しかったです。
よかったよかった。
そして何日か経った後、部活の紹介がありました。いろいろな部活がありました。
あるね、
書道部や美術部、ダンス部やテニス部やバスケ、野球、サッカーなどでした。
盛りだくさん。
その中でギター、マンドリン部がありました。
おー出た。
そこはクラシックギターやアコースティックギター、ベースの3種類のギターを弾いて活動する部活で、エレキギターはありませんでした。僕はそこに入ることにしました。
なるほど。
体験には家にギターがあるという友達と行きました。
ああいいやん。
その体験には3回行きました。1日目はクラシックギターとアコースティックギターの2つを弾いてみて、どっちがいいかを決めました。もちろんアコースティックギターにしました。
かわいい。
一緒にいた友達はクラシックギターを選んでいました。
おお渋いね。
先輩たちがとても優しくて、入りたいという気持ちが大きくなりました。
あいいやん。
2日目と3日目はあいみょんの君はロックを聴かないという曲を練習しました。そして入部した後はコードを覚えたりしました。そして何日か経った後、文化祭のいろいろなことを決めることになりました。
早いな。
そして文化祭では5曲することになり、
多いな。
3曲は3つのグループに分かれてして、あとの2曲はやりたい人だけやるということになりました。
ほうほう
ほう。ああなるほどね。
まあ必修みたいなのと選択的なんか
ね。僕のグループは部長と高2の先輩と高1の新しく入ってきた先輩と一緒に入った友達と僕の5人ですることになりました。
ほうほう。
あ中高一貫の部活なんか。
あなるほど。
なるほどね。まず何の曲を弾くか決めることにしました。決め方は自分の弾きたい曲を1人最低1個言い合って、その中で多数決を取って決めることにしました、
ね。
まあ、候補をね考えてきてねーで、みんなで選びましょうになったよな。僕は矢蓋くんと一緒に見に行ったコナンの主題歌のスピッツの美しいヒレにしました。センス。
フォロワ
ーよかったら、学校の名前と日時を教えるので文化祭見に来てください。
告られてるやん。
あとなんで名前が坊ちゃんになったかというと、坊茶が好きだからです。
坊茶、
これ金沢とかの名産品の、ほうじ茶の一種や、
ね。はいはいはい。坊
茶、木の棒の棒ね、坊茶、美味しいよねあれ。最近はあまり忙しくないので、また何かあったらお便りします。これからもネオ五条楽園頑張ってくださいということで、若様から
坊ちゃん AKA 若様。
これあれなんかな、もしかしたら坊ちゃんが好きみたいな話から坊ちゃんって学校でつけられたあだ名
やった り、あだ名かな、
やったらいいことやんな。
尊重すっか。
いいよ坊ちゃん。
いいよ。でも一部咲きからです。
でもいいね、若さ満開になってるから。
一部咲きからです。
なるほどね。いやでも
じゃあ坊ちゃまって呼ばなあかんの。
坊ちゃま、
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 若さまから坊ちゃま大会やからな。
そやな、ただの成金野郎やから。
いやでも安心したよ、
うん、
1日目と2日目誰とも喋れんって書いてあったから、
どうなることやらと思ったけど。
いや
めちゃくちゃ長文お便りや。
いやよかった。じゃあほんまにこの陽一の家にさ遊びに来た時にさ、ギターかじらせといてよかったのほんまに。
お前な。
いやでもまたこのスピッツの美しい日やろうっていうのがいいよね。
いやよかったね。
でその若様がさ、
うん、
なんていうかその選曲する中で、
はい、
この俺との思い出を込みで選曲してくれたっていうのが、ね、熱い。
熱いな。
熱い。
あとこの感じから察するに、俺の本1ページも読んでない。俺のあげた本は。
うまやな。
うん、ええんやで、ね。読みたい時に読んでくれたらええんだけどな。
いや、もしかして読み終わったらお便りくれるかもしれない。
あ、そうだね。なるほど。
いや、でもいいやん。いやよかったな、そのギターを発揮できる場所があって。
ああ、そうね。確かに。うん、部活としてね。
そうそう。なんか、理科系の部活も
入るみたいな。俺が聞いた時はね、理科部って聞いた
から。そう。
まあもしかしたら掛け持てるんかもしれんけど
ね。あ、でもそんな感じなんちゃうかな、うん、もしかしたら。文化系やったらね。いやー、学園祭ね。そうか、スピッツね。美しいヒレ。歌うのはむずいけど、演奏はそんなむずくないはずやから、
コードとしてはシンプルや
ったり、ね。スピッツのいいところはね、コードが簡単っていうのがあるんね。うん、いやでもマジで見たいな。
確かにね。
だってい
いんかな、呼べるってことなのかな。
ああほんまやな、外部の人、うん、ほんまやな。
だって親ならまだしもマジで知らんおじさんやからな。
いやまあどっちにしろあれちゃう、そのもみじさん同伴やったら入れるみたいな感じになっちゃう、保護者同伴やったら。 マジで俺ら知らんおっさんで行ったら多分もう無理やんか、
捕まるからな変な話
ほんまそう。
そういや、でも学校側もそう、むやみには入れたくないやん、
うん、
親の知り合いやからみたいなんだけでは、
そうや
ん、なんかあるんやろな、多分制限はあるだろうけど、
俺ら行っちゃむずよな、
うん、
親でも兄弟でも嘘つけへん年齢やもんなおじも無理、
おじも無理ええとこまたいとこ、
うん、まあな、まあもうちょっと見れるか見れへんかはね、まあ、日付送られてきてないんでちょっとわからないんですけど、可能なら行きたい
ね、行きたいね、
あのもみじさん俺らが入れるかどうか調べといてください。でもこれや、でもさ、ちょ冷静に俺らがさ中学校に足踏み入れてさ学園祭見てさ、もうおそらく多分感動するやんか、うん、この考え多分今後一生自分の子供とは得られへん感情が湧きそうやんな
あとあと母校ですらない中学校に足踏み入れるのキモすぎんねんよな何の凱旋でもない、
誰あれ
ってなる、誰あれってなる
うわやば、
実現したらやばいよ。
いや、鉢巻きとうちわ作ってこう。
ペンラ、ペンラ。
ペンラ、ペンラも緑色ふ振りかざ
して。うちわ作って。
もうやば。いや、ちょっと、マジ泣いてまうかもしれん。
泣きそうだな。
いや、いや。
いや、まあでもこれ言うたらね、うん、あの、その7月、8月にやる、
うん、
今、さっきできた企画の、うん、
ネオゴジョフェス。
ネオゴジョフェスの、もう、なんていうか、例文としては完璧な例文やね、
本当にその前夜祭とも言えるお便りですよ、
これに触発されてほしいと思ってるから俺は。
そうやな、
うん、
そう、大学生、高校生、中学生、
みんな見たやろ
この隠れ小学生がいたら、
そう、この今のお便りに、
うん、
一瞬のきらめきを閉じ込められてたやん。
うわ、そう、その表現やば
お前キモいなお前キモいなほんまにでも閉じ込められてたやん、
こ、うん、いや、そう、
このお便りには、
まあていうか、なんかその10代のさ、うん、子たちのお便りは全てに感じるやんか、それを、
そうそうそう、それこそまさに閃光と呼ぶべき、
確かに
一瞬の光やからね、
ほんまやな、
それをね、なんかあの見せてほしいというか、
うん、
おじさんたちからのお願いです。
そうです、ネオゴジョフェスはね、
うん、
君たちが主役
なんで、主役やから。
でもし、あの、なんやろ、学生でさ、お便り一回も送ったことないっていう人は多分たくさんいると思う、うん、アナリティクスで知ってるよ、これは10代一定数の割合いることを知ってます、
うん、おじさんにはアナリティクスという技術があるんだ
知ってます、うん、あのお便り送ったことない10代がたくさんいるのをおじさんは知ってます、うん、もしかしたらその、なんやろ、送る内容がないとかさ、
うん、
文章を書くの苦手とかさあるかもしれへんねんけど、もう別に文章能力なんて、ね、うん、何でもいいのよ、
もうマジで逆伝でもええぞ、ほんまに。
いや、ほんまそうやな、確かにな、
うん、
お前の鳥にするわ、
うん、逆伝キボンヌって言うてくれ、マジで
言わんねん、10代
20代俺らの10代
じゃない、20代も言わん、
あ、そうなんや、やっぱ
いや、だからね、あの、その文章が苦手とかさ、
そうやな、
送る内容ないですみたいなんでも、
うんうん、
なんか気持ちが伝わればもう何でもいいのよ、文章なんか上手じゃなくても、それこそもう箇条書きでも言うの、言ってしまえばもう、うん、とかさ、日記みたいなんでもいいよ、もう全然、うん、
俺が敬愛する金原ひとみというね、
うんうんうん、
小説家の方もある文学賞に選考委員として参加された時、
うん、
なんかあの応募者に向けたメッセージとして、
うん、
何でもいいよ、書けたら送ってみてっていう紙メッセージを送ったっていうエピソードがあるぐらいやから、うん、ほんまにそれぐらいの気持ちやねんよな、
うん、でなんかな、お便り送るのってさ、気合がいるわけではないねんけど、うん、面倒くささはあるねん、正直。
そうね。
そう。なんか、もちろん、あの、この、今再生してるエピソードの概要欄飛んで、あの、Google フォームのさ、リンク踏んだらさ、もう、あとは入れるだけっていうのは分かってんねんけど、うん、みんな。けど、もう、面倒くさいやん。
何から書いたらいいか。
そうそうそうそう。
八幡さん、よしさん、こんにちは、なんか、みたいなね。
そう。ってなったら、何書いたらいいんやろってなるから、まずはもう、あの、フォーム開かんでいいです。
ああ、一回メモ帳でもね、
あなたの今もう、あ、じゃあ今この僕のガイダンスに従って皆さん指を動かしてみてください。
何それ。
まずあなたのスマートフォン の、まあ、のメールの下書きでも、あのメモ機能でも何でもいいです、
うん、
そこまず開きますと。でそこにもう今何でもいいです、自分の今目の前にあるものをリスナーネームに一回してみてください。
ああ、
例えば今俺の目の前にあるものやったら、 指輪がありますと、
はい、
このね、内側がハゲた指輪、
はい、
じゃあ桜ネームハゲ指輪、
うん、かわいい
皆さん今目の前にあるもの名前にできましたかね、
うん、
で、まあ、コーナーはあれです、あのお便りフォームにね作るんで後で、
はい、
そこに入れるとして、で文章で初めまして、もしくは、いつもお世話になってます、言わへんかそんなこと、
うん、もう下手こんにちはぐらいでいいのよ、
久しぶりです、
元気よくね、
でもいいです、
うん、元気が大事、やっぱ一言目は元気がいいかもな、
そうやな、
うん、
こんにちは、
うん、いや
桜ネームハゲ指輪です
笑ってまうな、
中学高校大学何年生です、
うん、いいやん、
そう、今僕はこうこうこういうことをしています、
うん、
気になっています、知りたいです、楽しんでます、うん、何でも今自分が何やろ、自分の今のこの学生生活とかでなんとなくこう中心になってるものみたいなのあるやん、
うん、
例えば俺が大学の時やったらさ音楽好きとかさ、
うん、
中学の時とかやったらバスケ頑張ってますとか、なんとなくその自分の生活の中で何やろな、ベンズのいっちゃんでかいやつがあると思うんだ、うん、多分なんかそういうのを一回なんか書いてみてください、
いいね、
そうで、もうそっからは悩みでもいいし、アドバイスとか相談とか何でもいいんで、うん、そっから分岐できる話を他人に語りかける口調でも質問でもいいんで、なんとなく書いてみてください
とか、あれやな、あとは20代10代の主張みたいなんて、
ああそう
昔ね、
そう
学校行こうという番組ではありましたけれども、
うん、
ほんまに今世に伝えたいというか、
そう
みんなに誰かに聞いてほしい、とにかく、
うんうん、もちろん今俺が言ったんやったらさ、部活とかサークル基準で話しちゃったけどさ、うん、桜ネームハゲ指輪です、今私には気になってる人がいます、
うん、
みたいなさ、
もちろん OK よ
みたいなのでもいい、それこそさっきのさジナちゃんみたいなさ、私は2年前の彼氏と別れて、
うん、
今すごい素敵な人と付き合ってます、
うん、
この恋愛を大切にしていきます、終わりでもいいの よ,
いいよ、
もう何で2行でもいい、
そうやな、私はおばあちゃんが大好きですみたいなことから始まってる話でもいいし、
とか私は、例えば関東に住んでて京都に一回も行ったことがないですとかね、うん、大学になったら京都に行きたいと思っているのでおすすめの場所を教えてくださいとか、もそんなんでもいい、もう
あるいは自分はアメリカ生まれなんですけれども、
うん、
日本に帰ってきてあまり日本の友達と馴染めませんみたいなのでもいい、うん、何円でもありえる、
うん、
何でも OK やほんま、
今自分の身の回りで手を伸ばしたら届く話題みたいなんで全然大丈夫
な、
絶対その中にもう俺らがもう振り返って取り戻せへんものがいくらでもある
きらめき倒してる部分があるからな、
そうそういうのをもう何でもいい、一旦その今、うん、今メモ帳にその適当に書いたことでもいいんで、
うん、
もうそれをコピーして Google フォームに貼っ付けてみてください、
なんならもう自分の Twitter を遡ってみてもいいかもな、
確かに
もうほんまにしょうもないことつぶやいてると思うけど、うん、
そうかな、そうやな、あとはフェスっていうからには、ね、もうなんなら文章じゃなくてもいい、なんか写真一枚送るとかでもさ、うん、Twitter で俺らはシェアできるわけやん、
あ、まあ、ハッシュタグ付きでなんか送ってくれたりしたらな、そんなんでもいいかもしれないし、
とか、ね、やろ、例えば私の学校から見た景色ですとかってさ、うん、送ってくれてもさ、もう今の俺らは泣いちゃうよ
校舎で泣くからね俺らは
とか、ボイスメッセージでも全然あり、
あ確かにね、
ボイスメッセージでさ、
それこそ主張みたいな、
そう主張みたいなんでもいいしさ、うん、それこそ五条の五は数字の五って言ってるだけでもいいです、
あ確かにね、
なんなら今週もネオ五条楽園始めますって言ってくれたやつは絶対使うんで、毎週、
確かに、
そう、
なんかもうそれこそほんまにこれをこの番組を媒体にね、
うん、
なんか自分の表現したいというか、そんなことがなかろうがもうなんかただとにかくなんかを残したい、
うんうんうん、
形にしたいみたいな、
そう、
その思いをどんなフォーマットでもええから見つけてくれるみたいなんでもええかもね、
それこそ若様が一番いい例になってて、
うん、
もう本当に5年生から中学1年生の軌跡をネオ五条楽園通してたどれるっていう、う
ん、過去回とか聞いてたら分かると思うけどな、
そういう青春の残し方もありますと、うん、っていう企画にできたらいいなっておじさんたちは思ってます、
それを送ってくれたら何が起こるかっていうと、
うん、
俺らがもう 120% の力で反応する、
うん、だから もっとなんやろうな、黒歴史的な感じのお便りでも全然 OK、うん、
いいよ、
なんやろうな、私のこの中学時代の黒歴史を消化してくださいみたいなんでさ、うん、当時考えてた物語を送るとかさ、
うん、
この僕が書いたポエムに曲をつけてくださいとかでもいいよ、
あいいよ、
歌詞書いてみましたとかさ。
そうやな。
それこそなんかレオくんみたいにさ、ネオ女楽園で曲作ったみたいなのがあってもいいわけやからな、
うん、あいついつまでやってんねんそんなことって思ってるからな俺は。でもいつまでもやっていい、
まあ、ということでね。
なるほどね。
そんなもう青春をね感じさせる企画にしたいと思っておりますので、う
ん、お前な、
あのもちろん若様もねまだこの学園祭までの経過があるんで、
うん、
そちらをねまたお便りでも。
せやな。
ちなみにこれ LINE で送ってくれてさお便り LINE してもいいって。
したいも
いいよっつって。
この距離感不尊
いいのよ
若様やからな、うん、まあいやじゃあ坊ちゃまやからな。
もうなんならあのデスマス調じゃなくてもいいからな。もう
そうね、
こんなことがあったよって、
うん、フランクにね。
フランクでもいいです。
送れよ
ということでね、そのねあのお便りをたくさん募集して、もしもうほんまに早々に集まったら7月がっつり
早速
始めていきたいと思っております。もしかしたらちょっと僕らの仕事の都合で収録自体はね毎週じゃないかもしれないですけれども、
うん、もう今この瞬間からというかこれが
そうです
放送されるや否やか、うん、あるいはもっと手前からツイッターで言うかもしれんけれども、
う
ん、
そう手前から言うし、あのお便りフォームのねあのコーナーのところも増やしておきます。そうね、もう今後で増やします、うん、ということでね皆さんお便りお待ちしております。いやということで
できた
コーナーできてよかったね。
危な危ないとこやったね。
いや楽しみやな。
ほんまやな。
そうやな。じゃあアートワーク
久々になんかね
そう書いて、オープニングジングルもなんかそれ用意にちょっと
若者のきらめきをね、
そうジングルとであとエンディングでなんかギターロックっぽいの
を作
って、
はいはいは
い、
い
いで、なんやろうな、あプレゼントのビッグもね、
うん、
まあ、せっかくもパライソロゴの白いピックとかがいいかな。もう
オーソドックス。ああいいやん。
そうそうそうそう、
夏の入道雲を思わせる白やね。
そうやな。いやでもパライソロゴはほんまに青と白がよく似合うからね。
映えるからね。
そうそうそう、うん、まあ、そういうのねプレゼント企画イベント、
いや
なんかあれやな、ライジンドーマンスぶりぐらいのなんかがっつり企画になりそうな気がする。
太企画やな。
そうやな。
いやいい、これはいいんじゃないでしょう
か。もちろんちょっとピックのプレゼントの発想とかはちょっと後々とかになるかもしれない、
ま、考えるけどねそこは。
いや
でも学生のうちにねちょっと送るから、
そうほんまそうやんな、
うん、
いやなんかこうそれをやろうぜって言えるぐらい学生がいっぱいいるっていうのが実感があるっていうのが俺らにとっては一番嬉しいことやからな、ほんまに。
あとは君らのね乗ってくれ方次第ですからな。
そうなんだかんだでこう若いあの桜が
増えつつある
感じだな。毎週とか2週間に1回ぐらい現れてる気もするもんな、ほんまに。
それをまあ一応ねやっぱ主人公にしていきたいというね。
あのとかもちろんあのいつものお便りベース の、うん、あの質問とかでもいいし、
ね、そう
あの矢蓋さんの学生時代こういうことありましたかとかでも全然 OK やしね、うん、
ないですってことある。
陽一さんは学生時代校舎間の移動を女の子としたことがありましたか。お前歩くの早すぎんねん。
これが答え。
前田くんって
湘南が遠くなっていく。これが俺の湘南が遠くなっていく。
なんていうことでね、うん、まあなんやろうな、あのハッシュタグネオ五条フェスっていうのもちょっとつけて、
いい
そうそうそう、あのお便り送るほどでもないアダルトさくらたちの感想ツイートとかもね集めたりとか。
確かにな。いや送ってくれよ、
うまい、ね、
学生時代の。
いや確かに
外野そうや副音声的な感じがね、
確かに
したいから俺は。
サドビーの高校生時代の話は聞きたい
な。聞きたいな。その頃からサドル抜かれてないのな。何回チャリ変えてもサドル抜かれて、
うまいね。 いいと思います、
うん、
まあ、ということで、
はい、
ネオ五条フェス7月から
開催しますんで、
ね、開催しますんで皆さんよろしくお願いします、
う
ん、
チェケラー、
はい。